ステージに入りたいと思います。痩せました。それでは今日のですね、メッセージに入りますが、命の務めということで、今日2回目になりますね、で魂の救いということで、交わりたいと思います。で、先々週ですね、コリン・アーカートのメッセージを、同時通訳して、そしてその後またお話しましたが、いわゆる魂と霊との関係が、これがよく分かっていないとですね、魂を救うなとか、魂を否めとか、もっと言うと英語ではね、ヘイトって言ってるんですよ。ヘイト。ヘイトっていうのは嫌うということなんです。魂をヘイトする。そうするとね、日本人がどういう風になってしまうかというと、自己否定でなくて自己阻害をするんです。で、自我を十字架につけてというあのタイプに入っていってしまう。自己阻害ではないんです。これを間違えないようにしないと、とんでもないクリスチャン生活に入っていってしまう。我々が魂を、否むといったときに、何を否むのかというのがポイントなんです。私たちが前回お話しましたけれども、命には3種類のディメンジョンがある。体の命、ソーマですね、生物学的な命、それから精神的な命、これが、英語ではソウル、ギリシャ語ではプシュケです。そして最後に霊の命で、霊の命っていうのはこれは、ニューマン、プニューマンですね。で、この3つのディメンジョンの命がある。で、問題は私たちが生きるときに、この3つの命のどのエネルギーによって生きますかっていうのがクリスチャンの課題なんですよ。これを間違えて自己否定で魂を救おうとしない、魂をね、否めとか言うと自己阻害をしてしまう。で、自己阻害っていうのは何か、自分の好みとか自分の何かをそういうものをね、我慢してとかね、もう歯食いしばってね、なんか自分のなんていうかな、こう難行苦行に入っていってしまう。これはトリックなんです。コロサイにはそういう難行苦行は肉の欲に対して何の益にもならないと書いてある。我々は難行苦行の民ではないんです。クリスチャンというのは重荷を背負うて滝に打たれて、そしてね、なんか山の中を千日歩き回って、食べたいものも我慢して、温泉も行かず、ディズニーランドも行かず、映画を見ない、そういう仙人みたいな生活じゃないんです。私たちは主と共にエンジョイできるものであれば、どんどんエンジョイしてください。私は今ですね、楽しみは温泉、12月に温泉に行く。そこまでね、人参もぶら下げといて、それを目指して走っていると。もちろん我々の究極の目標はキリストですよ。ですが短期的な目標もいるんですよ。私たち短期的な目標を目指して歩んでいくと、大いにですね、エンジョイしてください。キリストが喜べるならば私も喜べる。だけどキリストが嫌だと言ったら、それはやめた方がいいですね。問題は何のエネルギーによって生きるのかということです。私たちは魂の重い意志感情を殺すんじゃないんです。重い意志感情はますます冴え渡るんです。感情は豊かに、思いは冴える、そして意志は柔らかくなるね。ですからここを間違わないでくださいね。自己阻害じゃないんですよ。魂を否むっていうのは自己阻害ではないんです。わかりますね。むしろ私たちは魂の救いを得るというお話を今日交わります。ドクター・ルークはいつも魂を否めでね、おかげでクリスチャンになっちゃった。真理は人を自由にしない。 ドクター・ルークのメッセージ聞いてたら苦しくなっちゃったんで。それは聞き方間違ってる。私たちは誠の魂の救いを得るんです。プリントを見てください。我々は何を喜ばすか、命を喜ばすというふうに書きました。で、魂の命、これは思い意志感情。我々もこの思い意志感情もですね、喜びを持っているんです。大いに持ってください。喜びのないクリスチャンはつまらないですよ。味気のないクリスチャン、砂を噛むようなクリスチャン、そういう砂を噛みクリスチャンになったら人生何の意味もない。なんで生まれてきたんですか？なんでクリスチャンになったんですか？ね、楽しみがなくなっちゃってどうするんですか？日本キリスト教、我々は大いに喜ぶために救われたんでしょ。ただし問題はね、この魂の喜び自体を求めると、これはこの世的な喜びになってしまうんです。ここは間違わないでくださいね。で、ルカのですね、12の19を見てください。この世的な喜びっていうのは何かと言いますと、ルカの12の19に、こう書いてあります。ある金持ちの畑が豊作であった。そしてその豊作をですね、蓄えておこうね、そうすれば、自分の魂に好意を、魂を、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りである。目的が自己目的的になっているときには、こういう喜びに落ちるんです。自慢じゃないですが、私もですね、こういう時期あった。世の中のお金をですね、稼ぐことに生きがいを覚えていた時期があるんですね。一番稼いだときで、年収1700万稼いだ。すごいでしょ。大企業のもう重役クラスですよ。じゃあ皆さんね、そのお金で豊かになったと思います？日本はね、稼げば稼ぐほど税金持ってかれますから。5倍、500万600万持ってかれるんですよ、社会保障と税金でもって。ですから稼げど稼げどちっとも豊かになれないんです。これが分かりましたね。そして世の中の、いろんな不動産投資とかいろんなものに手を出して見事に失敗して、裁判やって、ね、この証は皆さんにしましたよね。しかし主はそれに対しても勝利をくださった。自慢じゃないですけど、私はこの金持ちみたいな生活をやってたんですよ。貯めれば安心すると思うでしょ。銀行に10万円しかない人はね、100万あれば安心できると思うんです。ところが100万できるとね、もう安心できない。じゃあ1000万あれば安心できるか、できない。桁をどんどん上げてっても上げてっても安心することできないんです。面白い。溜まるとね、それがどんどん小さく見えちゃうの。これから起きるであろうトラブルの方がもっと大きくて、溜まってるお金なんてのはまだこれっぽっちしかないように見えるんですよ。これ人間のトリック、思いのトリックです。ですからその安心、その喜び、その人生の保証自体求めるならば、もう罠に落ちるんです。どこまでやっても安心しない。これは保証します、保証します。お金稼げば安心できるのか、喜べるのか、苦しくなります。むしろお金を求めない方が、だって私結婚した時は年収170万ですよ。その時の方がエンジョイがあったの、人生で。だんだんだんだんとね、稼いで稼いでいくうちにだんだん苦しくなってきて、何か違うんじゃないの。昔はあんなにね、銀行にもう10万円あればね、もうリッチな気分でね、ホクホクしてフォルクス行ってですね、シャトーブリアンかなんか食べて、あの頃豊かだったな。ね、子供の馬車を押しながらさ、代々木公園のところ行って、代々木公園で半日ね、ぼーっと空眺めて、 で原宿へ出てさ、ハーゲンダッツのアイスクリーム食べてね、で タクシーで帰ってくる、こういう優雅な生活してたんですよ。ところがなんか稼げば稼ぐほど苦しくなってくる、何か失っちゃうんですよ。これがこの世の罠です、罠です。そのこと自体を、喜びあるいは人生の保証にしようとする、これは罠です。非常に切な的。そしてあのサマリアの女にイエスが言ったように、この水を飲む者はますます乾くんですね。ヨハネ4章13節、この水を飲む者は誰もまた乾く、世のもの、世の水は飲めば飲むほど乾きを覚えるんです。だからお金持ってる人はね、お金の変な使い方しますよ。もうつまらないことに何百万じゃんじゃんじゃんじゃん使っちゃうんですよ。我々から見たらもっと生きる使い方があるでしょ。だけどそういう人たちはね、どんどんどんどんつまらない使い方します。そしてそのお金の中でですね、身を持ち崩すケースっていうのを僕はいっぱい見てきました。ですから、あ、もうこれ以上やっちゃいけないと思った。だから1700万で止めたの。それからセーブしてったんですね。もう稼がない、お金はいらない、必要なだけあればいい、だから楽になるんですよ。そのお金自体求めたら罠ですよ。仕事自体求めてたらこれはもう窒息してしまう。これがこの世の喜び。ところがイエスの言っている命の、霊の命の喜びはヨハネ3章28節にありますように、3章じゃないですね、あれどこだっけか、私が与える水はね、4章で、あ、ごめんなさい、4章ですね、ん ?3 章、あれ ?4 章のどこでしたっけ、14節か、はい、すみません、4章14節、先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください、その人のうちで泉が湧き上がると言っている、この水の喜びです。これが我々が預かる命の水の喜びです。あ、あそこに書いてある。あの、見てください、皆さん。菅原さんがですね、あの、達筆で、ちょっとあの、高級なお茶屋さんみたいになってますから。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き上がるであろう。ハレルヤ。この水がイエスのくださる喜びの水です。私たちはこの水、この命の喜びに預かる。これはもちろんどこからと言いますと、霊です。ヨハネ15章11節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。皆さんね、喜びを感じるのはルーツは霊から湧き上がってくるんですが、魂の感情が喜ばなかったら無意味ですよ。神の愛とか神の喜びとか平安とか言っても、それが絵に描いた餅になっちゃったら無意味です。私たちの魂の中に霊のその命の喜びが、このイエスの喜びが魂の感情に流れてきて、その喜びで感情が湧き上がるんですよ。これが魂と霊との関係です。つまりさっきの金持ちのようにね、自分の人生をなんとか安心させようとして、自分で自分の何かを支える、その財産を作ってもう人生安心だからといって、魂に安心させようとする、これは安心できないんです。これが自分の魂を救うということです。自分で救うということです。しかしそういうところに頼らず、イエスに頼った時に、内側のこの水が魂の中に流れ込んできて、本当の安心感を得るんですよ。だから魂を否むっていうのを間違えないでくださいね。このルカで言っている金持ち的な生き方をしないということです。あるいは魂のエネルギー、魂を私たちの命としないということです。わかります？本当に魂を救わないときには、魂はどうなるの？救われるんですよ。自由になるんです。さあ、そこで私たちの魂をですね、束縛するもの、ここに2、3、4、3つ書いておきました、 我々がトラブルを抱える理由としまして、まず魂と霊の葛藤があります。それから魂と肉の葛藤があります。それから霊と肉の葛藤があります。この三面における、ね、我々が経験する葛藤に対して適切な処方箋を持って、対応していく、あるいは取り扱う必要があるんです。まあ、皆さんも お聞きになっている方もいると思いますが、重要ですから、振り返ってみたいと思いますけどね。まずローマの8章を見てください。ローマの8章で、ローマの8章もですね、ごめんなさい、7章もですね、7章の、よろしいでしょうか。19節以降を見てほしいんですが、ここでパウロは、良いことを行いたいと思っている。しかしそれができないで、したくない悪を行ってしまう。19節ですね。で、彼は気づいたんです。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なんだ。つまり私たちがこの罪に自分のコントロールの権利を預けると、この罪が悪さをしてしまうということです。そして彼は、法則に気づいた。21節、そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという法則を見出す。すなわち内なる人としては神の律法を喜んでいる。これ律法は英語で言うとローです。23節、私の体あるいは死体の中には異なった律法、これは法則、ローがあって、それが私の、これ心となってますが、これは心じゃない、思い。よろしいでしょうか。日本語はこれがね、適当に訳されちゃってるから問題なんです。心じゃありません。ここは思いの法則です。で、この岩波訳はですね、これがきちんと訳されている。ね、ここは、きれいにきちんと訳されています。思いの法則があるんですよ。神の法則を行いたいという、ね、思いの法則に対して戦いを挑むんだ。体の中にある法則、これは罪の法則です。これが思いの法則に戦いを挑むんだ。そして体の中にある罪の法則、これ律法というよりは法則です。の虜にしているのを見出すんだ。はい、皆さん、ここに法則はいくつありました？ローはいくつあります？三つあるんです。まず、ガッツロー、神の律法があります。そして、思いの中にある神の律法を行いたいという思いの法則があるんです。ところが、体の中には別の法則がある。これは罪の法則です。ですからパウロはこの7章でもってがんじがらめになって、自分はなんと惨めな人間かと叫んでいるんですが、この3つの法則の中に囚われていた。これがパウロの状態です。じゃあこの時にね、いいですか皆さん、自分はダメだダメだ、汚れている、自分はもう神から見捨てられたってパウロ言ってます？パウロなんて言ってます？24節、本当に惨めだって言ってるんです。罪深いとか汚れているとか言ってないですよ。惨めだと言ってるんです。なぜ？その法則の中に囚われているからです。そして彼はその直後に、私たちの主イエスキリストに上にただ神に感謝する、私は思い、これ心じゃない、思いです、思いでは神の法則に仕え、肉では罪の法則に仕えている。彼はハレルヤと言ってるんですよ。感謝すると言ってるんですよ。だけどその後何て書いてます？思いでは神の律法に仕え、肉では罪の法則に仕えている。つまり彼は自分の二面性っていうのを知ったんですよ。で、その法則の中で囚われている自分というものを見出して、これは 自分が悪いんではないっていうことに気づいたわけ。よろしいですか皆さん。自分はクリスチャンとしてまともにできない、ね、自分はクリスチャンとしてうまく生きることができない、自分はダメだダメだダメクリスチャンってやっちゃうんじゃない。彼はもっと客観的にサイエンスを行った。なんで自分は神の御心を行えないのか。それは三つの法則が対立してその中にがんじがらめになってるからできないんであって、私が悪いわけではないって言ってるの。そうでしょ。だって罪を犯したのは誰だって言ってるんですか。私ではなくうちに住む罪だ。じゃあ皆さんね、前に言いましたね、イザヤ33章、2章だかな、御言葉には連れ合いがあるという話をしましたよね。このうちに住んでいる罪だに対する連れ合いはどこにあります。ガラテヤ2章20節です。私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きている。今私がこの、これ新改訳ではこの世って書いてありますが、原文では肉です。肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子の信仰によって生きている。皆さんね、罪を犯すのは誰だってパウロは言いました。私のうちなる罪です。自分がダメだダメだダメだと自分を叩いたって無意味ですよ。何を叩かなきゃダメなの。罪です。内なる罪が私を通して罪を犯させちゃう。じゃあ義の行為はどうやって我々は犯すんじゃなくて行うんですか。内に住む誰が行うわけ。キリストです。内に住む罪が私たちに罪を犯させていたんでしょ。その罪に対して私たちは十字架で死んだ。そしてキリストが私のうちに生まれた。その内なるキリストが霊の中で生きて、その内なるキリストが何を行うわけ。義の行為を行ってくれる。だからこのローマ、さっきの7章の言葉とこのガラテヤ2の20は連れ合いになっているわけです。つまり原動力が置き換わって新しい法則によってパウロは解放された。ローマに戻ってください。ローマ8章2節。彼はね、7章の最後でね、思いでは神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えていると言いながら、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してない。わかります。思いでは罪の律法、法則に仕えているって書いてあるんですよ。あ、ごめん、肉では。だけど罪に定められることはない。そしてなぜならキリストイエスにある命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放した。つまりここでいいですか、4番目の法則が作用する。3つの法則の中でその対立関係の中に閉じ込められていたパウロは4番目の法則を見出して、その法則が彼を解放したんです。これが魂と霊の葛藤から解放されるコツです。命の御霊の法則は誰の法則ですか。キリストの法則です。さっき言った2の20ガラテヤ2の20にある内なるキリストの法則がこの3つの法則の葛藤から私たちを解放した。これをパウロは見出したから叫んじゃったんですよ。ハレルヤ、喜んじゃったの。私たちの主イエスキリストにより、ただ神に感謝しますと。だけどパウロはその後で、思いでは神の律法に仕え、肉では罪の法則に仕えていると言ってる。だけども罪に定められることはない。わかります？我々が何の法則に委ねるかな。内なる罪の法則に委ねちゃうか、 内なるキリストによる命の御霊の法則に委ねるか、ここが私たちの責任なんですよ。そして魂と肉の葛藤があります。これ今まであまり喋ってませんが、第一ペテロ2の11を見てください。第一ペテロ2の11を見てください。私たちは魂の思いの中で神に仕えたいと願ってますよね。クリスチャンであればみんな願ってるんです。ね。神の御心を行いたい。ところがなかなかできない。なぜか、さっき言った三つの法則。それからもう一つ。第一ペテロの2の11、こう書いてあります。愛する者たちをあなた方にお勧めする。旅人であり、寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけよって書いてあるんです。あのね、肉っていうのは、霊から切り離されて、魂と体だけで生きるようになった。自分の欲求、自分の必要を、信仰によらないで満たしていく生き方が肉。それがパターン化されて私たちのこの頭の中にね、植え込まれている。皆さんの脳みそは古い脳みそ、新しい脳みそ、まだ古いんです。これなんで、体の一部ですから。だけど希望はありますよ。この脳みそってのは自分じゃないんですからね。多少いろいろ問題があっても大丈夫。体が変わるときにこの脳みそは全部新しいものに変えられる。この中にいろいろまだあるわけ。いろんな今までの考え方パターンとか自分の何かがね。そしてまた世の中もそういうところを刺激するんですよ。目の欲、耳の、あの、目の欲、ね、肉の欲、目の欲、持ち物の誇り。世の中にはそういうものを煽るでしょ？テレビコマーシャル。ね。ああいうの見てると買いたくなるわけですよ。私は、テレビコマーシャルでですね、実演やるのありますでしょ？あれ大好きなんだよ。で、この前ね、秋葉原デパートってのあるんですね。で、あそこでね、こうやってるおじさんがいるの。そのおじさんはテレビ出てるわけよ。ね。で、あの人たちの話聞いてるとね、引き込まれていくわけ。おー、すごいな。思わず買っちゃうわけ。そしてうち来てね、女房や子供の前でいいもん買ったよって。見ると、大したもんない。なんだこれは。見事に騙されて、すごくいいものかのように、ね。できるんです、あの人たちは。だけどね、騙されるっていうのもこれ楽しみですからね。あえて安全なところで騙されるわけ。だって1000円ぐらいのものを騙されて買ったって平気じゃないですか。だから僕はね、ああいうのに思いっきり騙されるの。夢を一瞬見せてもらう。そうやって売り込み方があるんですよ。ね、世の中のテレビコマーシャルもそうでしょ。奥さんたちがぞろっと並んで、で、なんかいろんなもの見せて、いやーすごい、うわーなんだかんだでやってるでしょ。あれ見てるとなんかね、すごいんだな。通信販売。ね、高田さんもそうです。高田さんのあの声でね、迫られたらね、もう買いたくなりますよ。安息与えちゃダメなの。次から次へとバンバンバンバンとやって、プレッシャー与えるとですね、思わず買ってしまう。私たちの肉をいろんな刺激がどんどんどんどんある。そして肉がこの魂に戦いを挑むんです。ですね。経験しますでしょ？私は神に仕えたいと思ってる、祈りたいと思ってる、聖書を読みたいと思ってる。しかし肉が私たちに戦いを挑んでくる。こっちの方がいいよ。こっちの方が面白いよっていうのが我々にどんどんどんどん戦いを挑んでくる。ですからここに魂と肉の葛藤というのがある。魂は、私たちの魂の思いは、神の律法を行いたい。しかし、肉がそれに逆らってしまう。だから、そういうものからは遠ざかれと言ってるんですよ。なるべく刺激がない方が安息できるんです。いろんな刺激があるところにどっぷりといると、 もうその刺激だけでね、振り回されるんですよ。で、クリスチャンね、だんだんとですね、その手の刺激っていうの嫌になってくるんです。例えば、歌舞伎町なんか行ったらね、私の友達三丁目に住んでるのがいる。親父さんのアパートなもんですから、住んでるの、ど真ん中に。で、あそこ行ってね、もうあそこでクリスチャンね、平安味わえますよ。あのキンキラキンのところでね、なんかいろんな人がこうね、キャッチするでしょ？こっちこっちとかいろんなの、ああいうところ行ったらもうね、こうビビってしまうわけですよ。だけどあそこ行って生き生きしちゃう人もいるわけ。じゃないですか。だってあれだけ栄えてるんでしょ？ね。だけど我々はだんだんああいうとこ行っても内側がもうこうしらけてっちゃうっていうか、エンジョイがなくなっていくんですよ。ね。で、なるべくそういうところから遠ざかれと言ってるんです。いろんなそういう肉を刺激されるそういう刺激物から下がれ、遠ざけよと言ってるんです。皆さん、平安を確保するコツ、なるべくそういう刺激物を置かないということです。で、この肉というのはね、二つの要素があるんですよ。で、一つはさっき言いましたように、私たちのうちに住んでいる罪です。sin、単数形。ね、我々のうちに罪が住んでいる。この罪がもろもろの sins、罪々を犯すんですが、この sin と神から独立した私、self。これが肉の構成要素です。そしてこの sin に対しては、ローマ 8-3 にありますように、キリストが、ね、よろしいですか？神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じ、様、形でお使わしになり、肉において罪を処罰された。私たちのうちに住む内住の罪は、イエスの肉体において処罰された。だから私たちの上に、我々が救われる前に、自動的に罪を犯したようなパワーをもう持っていないんです。我々が委ねるときに、罪に委ねるときに、体は罪を犯します。委ねなければ支配しないんです。これに対してはもうすでにですね、終わったものとしてください。ですからガラティア 5-24 ではこう書いてあります。ガラティア 5-24 では、キリストイエスにつく者は自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまった。つまりこの終わったという面は、肉の sin、 この単数形の罪に対しては、イエスが2000年前に十字架につかれた時にもう終わったものとせよ。だから私たちもういつつけたか知らないけど、キリストの死と復活につながれた時にもうつけてしまった。だけど今私たちは神に頼らず生きることもできるんです。この私はどうするんですか？否めって言ってるんです。だからこの面に対しては私の責任です。わかります？この内なる罪に対してはキリストがもう終わらせてくださった。だから信じるかどうかです。今私が神に頼らず生きようとする、その魂で生きようとする私に対しては十字架の適用がいるんですが、この責任は誰の責任？私の責任。なぜ？神は自由意志を損ないません。我々はロボットじゃない。だから自らね、十字架によって魂に頼らず生きよ。これがガラティア 5-16 で、御霊によって歩め、そうすれば肉の欲を決して満足させることはない。そして肉の欲願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らう。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができない。これ訳が悪いって言いましたね。この二つは互いに対立して、そのため、それによってあなた方は自分のしたいと思うことをしなくなると書いてあるんです。これ、ローマのね、七章の葛藤と違いますよ。ローマの七章でパウロは自分がしたいことができなくなった、なんと惨めな人間かと言っている。あれとは違うんですよ。これいつも一緒にしてしまう人が多い。だけどこれは勝利の説です。 だってできなくなってたらどうするの？できなくなってたらできなくなったそのまんまでいなきゃいけないわけ？違う、これは訳が悪いね、訳が悪い。ギリシャ語見ればわかります。この二つは対立して、あなた方は自分のしたいと思うことをしなくなるためだ。つまり肉にあってしてしまうことをしなくなるのは誰のおかげ？御霊です。我々がこの自分というものを処理するときの鍵は、御霊に頼るときに十字架の適用が行われ、私たちが自分の肉の欲を満たさなくなる、これを誰がしてくださるわけ？御霊です。ですからこのね、もう肉は十字架につけたと言いながらね、肉に従って歩むなって言ってるわけでしょ。矛盾してるでしょ。もうつけてるなら終わってんだから別にいいじゃないですか。そうだ、二面性があるんで、肉には単数形の罪に対してはもう終わっている。じゃあ今私は独立して生きようとする私に対しては私が責任を負うんです。というわけで魂と肉の葛藤があります。そして霊と肉の葛藤、御霊と肉の葛藤、今言いましたね。でこれ反するっていう言葉になってるんですが、原文はもっと強いです。ラストっていう言葉なの。ラストっていう言葉は情欲という意味です。え、なんかは変な言葉だな。御霊は肉に対してラストする、肉は御霊に対してラストする。ね、情欲っていう言葉は日本語ではちょっと悪い意味になってますが、そうじゃない、激しく欲求を持つという意味なんですよ。だから御霊は肉に対して激しい欲求を持つ、つまり肉に対して逆らう、それはラストという言葉から、肉は霊に御霊に対してやはりラストする、こういう強い言葉が使われているんです。だけどもこの肉に対しては私たちが自分で戦えばますますうずくんです。私たちは肉に対して責任を負ってない、ローマ 8-12。 ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってないって書いてある。だからこの肉に対しては終わったという面ね、これに対しては信仰です。それからもう一つは自分で独立独歩の歩みをすることに対しては十字架を適用するという我々の選択、これによって肉と戦わないんです。肉を相手にしない、自分のうちにいろんなうずきがあったとしてもそれを相手にしなくていい、それをなくそうとかそれをどうのこうのしようとかしなくていい、いろんな感情がある、いろんなね、ものが込み上げてくる。それに対して私たちは、ほっておきなさいって。問題は御霊に委ねれば、その問題は御霊が鎮静化すると約束があるんですから、信じて任せればいい。我々がこの肉と戦えば、ますますうずきます。それでますますパワーを持ってしまう、肉は。そして私たちの、いろんなものがどんどんどんどんとね、混乱になっていきます。家庭が混乱、人間関係混乱、仕事が混乱、ね、いろんなものが全部混乱していきます。それに油を注ぐんだ、敵が。もっと肉を煽れ、敵が油を注ぎ出す。そしたらもう制御できなくなる。と悪霊に疲れたかのように見えるんです。声は聞こえてくるしね。いろんな声聞きますよ。いっぱい声聞いてる人いっぱいいますからね。言わないことまで聞いちゃう。どっかでその声を聞くんですね。聞くんです。そして煽られ。その煽りに従っていったら全部がもう破壊的に混乱していきます。悪霊に使われるってよく言うんですけど、悪霊に使われるケースってどれほどあるのかな。私はむしろそういうメカニズムによって振り回されている人が多いと思います。だから悪霊追い出しなんてあんまり聞かないですよ。悪霊よ、死ぬなよって、出ようとか言ったってね、全然聞かないのよ、あれ。はっきり言って、そうでしょ、皆さんやられたことあるでしょ、あなたについてる、出よう、聞かないですよ。なぜ？だって肉とそういうね、霊的なものとの関わりのメカニズムが分かってないんだから、そんなものを怒鳴ったってダメだって。科学的に一つ一つほぐしていかなきゃダメなんです。迷信。 私たちはこの肉と戦う必要がない、御霊に頼る。はい、まとめます。魂と霊の葛藤、魂と肉の葛藤、霊あるいは御霊と肉の葛藤、この三つの面の葛藤が私たちに苦しめるわけ、トラブルになるんです。問題はそれに対する適切な処方箋がいるんです。皆さんね、薬もらうとき注意してください。下手な医者は下手な薬を出します。あのね、抗生物質ありますね。あの風邪ひくとすぐ最近何でも抗生物質出すんですね。あ、なんでと思います？点数です。保険の点数が欲しいから何でも薬出しちゃう。ありがたがって飲んでるね、危ないですよ。あのね、賢い消費者になって自分がどういう薬もらったか調べてくださいね。あのジャパネット高田のですね、あの電子辞書っていうのを買いますとですね、70冊入ってましてね、その中にちゃんとですね薬の百科事典が入ってますから29,800円分割して数量は負担いたします調べてください、自分が飲んでる薬をね。あれが外れてたらいくら飲んだって効かない。処方箋がピタッとあったらピタッと治るんです。これが外れたらいくらお金を投資してもいくら頑張っても全部空回りになります。空回りクリスチャンが山ほどいるでしょ。私たちはパウロは何て言ってます？空を打つような検討をするなって言ってるでしょ。私たちは急所をついた検討をしろ、適切な処理、まず魂と霊の葛藤に対しては命の御霊の法則が働く、そして魂と肉の葛藤に対しては私というものを処理する、十字架の適用ね。そして御霊と肉の葛藤に対しては御霊が肉を処理してくれるのに任せる、この処方箋が一つ一つもう御言葉に与えられている。あとはそれを適切に適用できるかどうかな。これはまたコツがある。わかります？聞くことと行うことってまた別個ですからね。ドクター・ルーからいくら聞いても聞いてもダメだ。それぞれが行わなきゃダメです。だって車乗るときにね、自転車乗るコツ、自転車はこうやってやればね、スッと動くよ。いくら言ったって、あれ物理法則説明したってできないでしょ。自転車を乗るっていうことは本当のこと言えば理屈なんていらないんですよ。練習練習練習です。練習あるのみ。何度も転んで起き転んで起きてやってればいつの間にか乗れちゃうんですから。だからこの行う、御言葉を行うっていうことと聞くということはかなりそこにギャップがありますから。これ100聞いて20ぐらい実行できる。で、だんだんと50になり60になり。ですからこの聞いてそれを信じて行うっていうのはある時間が要する忍耐が必要なプロセスなんですよ。で、今のクリスチャンはあまりにもねインスタントでね、聞いたらもうスッとね全部がハッピーになりたいわけでしょ。だから失望するわけ。な方法あると思います？世の中ちょころっとねそんなんで全部がハッピーなんてなると思います？あるわけない。あるわけない。必ずある一定の期間苦しまなきゃいけないときは苦しまなきゃダメなんですよ。自分のメンツを失うときは失わなきゃダメなんです。自分の何かを守ろうとしたときに手放さなきゃダメなときがあるんですよ。で、手放して全部手放したときに、あるときにスッと与えられる。そういう瞬間がある。あるんです。信仰の瞬間があるんですよ。で、それぞれに対して計り与えられている。で、神は我々が試みを合わせるときにも耐えられないものに合わせることはないって書いてあるんですよ。しかも耐えられるように逃れる道を、開いてんでしょ？穴が開いてるんでしょ？開いてるんです。絶対に逃れる道が開いてる。ならばその御言葉に信頼します？神が皆さんの人生を全部計り与えていることに信頼します？エメン。なぜもがくか、なぜ葛藤して、なぜ焦って、なぜバタバタするか、信じてないからね。 で、そうやってムキになっちゃってる人にね、あなたに信仰がないとか言ってごらんなさい。もうまた怒りますからね。私はこれほどやってんのにと怒り出しちゃう。もうこれで信仰がないことがバレちゃうわけでしょ。信じたらどうなるんでしたっけ。自分の技をやめて安息に入る。じゃあだからといっちゃ我々ねえ、ただ口開けて待ってるわけ。違う、やることはやるんですよ。普通の人間生活、やることはきちんきちんきちんと普通のことを普通に行ってればいい。そこに神の摂理による導きがあるわけですよ。だから偶然に会った人から何かね、導きがある。ね。何か、拾ったものから人生が開けるとか。何か不幸があって上からね、物が落っこってきて、なんかポコッと当たったんだけど、それがきっかけだったとか。何が開くかわからないんですよ。そうでしょ。サウルが見出されるときもそうですね。サウルは、何でしたっけ、サウルとほら、サムエルが会うとき、サウルはロバを探してったでしょ。ロバがいなくなって、それを探し回った。たらサウルと出会ったわけでしょ。神の導きっていうのは、そういう普通の人間生活の中であるんです。計り与えられている。信じます？そして神の御旨は皆さんを滅ぼすの、皆さんに、悲惨な人生を用意しているわけ。神は皆さんに何を用意しているんですか？エメン。皆さんに平安を与え、命を与え、将来を与える。信じます？エメン。あとは普通の人間生活を淡々とこなせばいいんです。当たり前は当たり前に。それによって我々は魂の救いを得るんです。マタイの 11-29 を見てください。マタイの 11-29。イエス様こう言ってます。28から見ますと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげる。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学べ。そうすれば魂に安らぎが来る。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽い。つまり休むときにね、ここに2種類の休みがあるということを注意してください。一つはただイエスのところに来ればいいんです。これはイニシャル、要するに初期の安息です。救われたときただイエス様を信じたら安らぎが来る。しかし29節、私は心優しく減り下ってるから、私の首輝を負って私から学べ。そうすれば魂に安息が来る。学んだ後の安息があるんです。わかります？ただ来ただけの安息っていうのは初歩的な安息です。その後に首輝を負って学んだ後にまた魂に安らぎが与えられる。ここは代価を払わなきゃいけない場面もありますよ。自分の十字架を負わなきゃいけない場面もある。そういうところを経た後に学んだ後の安らぎで、この首輝は重い。この首輝は我々を自由にするの、不自由にする、違う、追いやすく軽い、この首輝を追って学んだ後に来る安息があるんです。こうやって魂は救いを得る。それからヘブル 6-19、 ヘブル 6-19 を見てください。ヘブル 6-19 ではこう書いてあります。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入る。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられた。この望みっていうのはその前にあります。18節ですね。17-18節、神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証された。変えることのできない二つの事柄による、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができない。前に置かれている望みを捉えるために、に逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためである。神のご計画があり、私たちはその計画の何とされているわけ？約束の相続者です。 この約束の相続者である私たちに対する、私たちに、の前に置かれている望み。これが私たちの魂のための確かな怒りである。またこの望みによって幕の内側に入る。幕の内側ってどこですか？死聖所です。そこにはどなたがいるんでしたっけ？キリストです。メルキゼレク系の大祭司のキリストがそこにいてくださる。これによって我々の魂の安全の確かな怒りだ。私たちの魂がね、アップダウンするでしょ？感情が混乱し、どうなるのかな、アップダウン、アップダウンする。その魂のアップダウンを安定させてくださるのは何？この望みです。私たちの前に置かれている神のご計画の変わらない望み、私の魂を安定化させるんです。ヤコブ 1-21。その約束はどこに書かれているか、御言葉です。ヤコブ 1-21、こう書いてあります。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができる。ええね。この御言葉の中に何があるんでしたっけ？神の息吹がある。神の霊がある。そしてその霊に預かるときに私の魂を救うって書いてあるんです。我々は魂を阻害して魂を悲惨な状態に置いとくんじゃなくて、救うんです。何が救うんですか？御言葉です。また御言葉を実行するものになりなさい。これ実行っていうのは誤解しないでくださいね。いわゆる事前行為だとか何だとかクリスチャン的な何かね、そういうものを実行するんじゃない。さっき言ったように法則がある。それを自分に適用してそれを自分で経験することです。さらに、第一ペテロ 1-9、第一ペテロ 1-9、こう書いてあります。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。で、その前を見ると、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っている。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからだ。私たちは何によって魂の救いを得るんですか？何の結果ですか？信仰です。信仰というのは神が成してくださったこと、また成してくださるであろうことに任せることですよね。これによって私たちは魂の救いを得ている。第一ペテロ 2-25、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。魂の牧者のもとに帰った。親の元に帰ってんでしょ？安心できるんです。安心できるんです。4章19節。ですから神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々は、善を行うにあたって真実である創造者に自分の魂をお任せせよ。さらに第3ヨハネ。第3ヨハネ 1-2、 第3ヨハネ書簡 1-2、 愛する者よ、あなた方が魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈る。私たちは魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、 健康、健やかであるように。誰が祈ってくれてます？誰が祈ってくれてます？これ。この書簡書いたの誰でしたっけ？ヨハネです。このヨハネ、ね、カトリックではセントヨハネとか言って言うんですか？なんか、すごい称号がつくわけでしょ？そう、すごい称号がついているヨハネが私たちのために祈ってくれているんです。魂がすべて、幸いを得ているようにすべての点です。霊、魂、体。物理的な面、精神的な面、霊的な面、すべての面で健やかであれと言ってるんです。これが性です。ホーリネスっていうのはね、なんかこう線になることではない、健やかであるということなの。あらゆる面で健やかであれ、これが性です。これをヨハネが祈ってくれているんです。任せます。私たちはこういうふうにしてこの三つの問題に対して適切な処方箋を持って対応する。そしてこの御言葉、神のご計画、神の御旨、そして信仰、牧者、このね働きによって魂の救いを得ているんです。魂の救いを得るということは内側に命が溢れるということです。私たちが命を喜べって言ってるんですよ。簡単です。喜べばいいんですよ。エンジョイすればいいんです。変なややこしいごちゃごちゃしたことはいらない。健やかになって喜べ。これが私たちの魂の救いです。皆さん、このね今日読んだ御言葉をですね祈ってください。これたださらっと読み直すんじゃなくて、例えば今のヨハネの手紙ね、愛する者よ、主よ、私たちはあなたによって愛する者とされたことを感謝します。私が魂に幸いを得ているように全ての点でも幸いを得、また健やかであるようにヨハネが祈ってくださっていることを感謝します。主よ、私たちの内側の魂の救いを得ているのと同様に、あらゆる領域においてあなたの豊かさが満ち溢れ、私たちが健やかになり、そして喜びの民となることができますようにと御言葉で祈っちゃうわけ。これが最も有効な祈りです。なぜ？だって神の御旨を絶対外しません。神の御旨がわからないっていう人はね、御言葉祈ればいいんです。絶対に当たります。当たるっておかしいですけど神の御言葉は一度口から出たならば無駄には帰らない。必ず言い送ったことを成し遂げる。祈りましょう。ハレルヤ。ロージーサス。ハレルヤ。おう、主を感謝します。おう、主を感謝します。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、ジーザス、ジーザス、ジーザス。主よ、私たちはすでに信仰の結果として魂の救いを得ていることを感謝いたします。今まで自分で魂を持ち、そして自分の資源、自分の魂の能力を自分の何かによって生き延びようとしてきましたけども、それは自分を阻害し、自分を圧迫する生き方でありました。誠の内なる救いを知らなかったのであります。しかしよ、あなたは言われました。自分の魂を自分で救おうとするな。あなた方は失うならば得るであろう。自らの十字架を追い、自らの魂を否んで生きる生き方がどのようなものであるか知ることができますように。それは自己阻害ではありません。むしろ誠に魂の救いを得るものであります。主よ、私たちは あなたのもとに来た時に最初の安らぎを経験したことを感謝します。しかしそこからいつの間にかさまよい出て、いろいろな自己追求だとか、いろいろな目に見える現象や、いろいろな何か人や器を求め、さまよううちに誠の喜びを見失っていたものであります。しかしそのような中で、また再びこの魂の牧者に帰ることを、帰りなさいという声を聞くことができましたことを感謝いたします。私は乳和で心が減り下っているものであるから、私の首輝きを追って学べと、そうすれば魂に安息が来る。私の首輝きは軽い。もし今重荷を負っているものがあれば、それはイエスの首輝きではなく、また偽りのものを負わされていないよ、いないかどうかチェックするように、欺かれていないかどうかチェックするように。キリストの首輝きは軽い、軽い。そして私から学ぶならば、魂に安息が与えられる。主をどうぞ学ぶことができますように。ただ単に何かの方法だとか人の技だとかテクニックではなく、学ばしてください。命の道を学ぶことができますように。いろいろなトラブルにあって、いろいろな問題にあって、いろいろな欠乏にあり、主よ、あなたが置いておられるレッスンを、学科を学ぶことができますように。何かの解決策を求め右往左往するのではなく、学ぶことができますように。あなたの前に座り、マリアのように座り、そしてあなたの言葉を聞くことができますように。私は目先のものを追いかけることがありませんように。学ぶならば魂に安息が与えられる。そういう深い安息を経験できますように。またあなたの約束を感謝します。あなたのご計画は永遠に変わることはなく、私たちに災いを与えるものではない。私があなた方に抱いている計画はこれであると主が言われる。それはあなた方に命と平安と将来を与えるものである。自分の計画ではなく、この永遠に変わることのないイエスの計画に委ねるように、明け渡すように。私たちは信仰の結果として魂の牧者のもとに帰れたことを感謝します。もっと座ることを、もっと投げ出すことを、もっと信頼し寄りかかることを学ぶことができますように。私たちはまだ強すぎるのであります。いろんなことが自分でできすぎるのです。主を憐れんでください。私たちが徹底的にできなくなるとき、そこまで追い込まれるならば幸いである。徹底的に自分の弱さを経験するならば幸いである。弱い者は幸いである。イエス・キリストがあなたの力、イエス・キリストがあなたの命として、あなたの魂を通して生きてくださるからである。ハレルヤ。私たちがこの3つの領域で抱える葛藤を、主はあなたはご存じでいてくださることを感謝します。私の弱さを知っているお方であることを感謝いたします。あなたは罪を犯さなかったが、あらゆる面で私たちと同じように試みに遭われ、苦しまれ、誘惑を受けられたことを感謝いたします。私の弱さを憐れむことのできない方でないことを感謝いたします。 私の弱さを憐れんでくださる大祭司であることを感謝いたします。そして私たちははばかることなく大胆にこの血を頼りとして幕の内に入りゆくことができることを感謝いたします。どうぞ死聖所の中にもっと深く入り、そこにとどまる時間を過ごすことができますように。今の時は邪悪であるから時をあがないとれ、この邪悪な時代において時をあがないとれと主が励ましてくださっていることを感謝します。時、時間、場所、空間、自分の体、これらのものを性別することができますように、一日のうちのある時間を性別することができますように、日曜日だけではなく普段の時に性別した時間を持つことができますように、自分の弱さを直面し自分の弱さに絶望するとき幸いである、一切の道が塞がれてしまうとき幸いである、主が道であり主が希望であり、うちにいるキリストが私の栄光の望みであることを感謝いたします。ハレルヤ。もうこのお方には絶望がありません。このお方には知恵があります。このお方には道があります。このお方にはあらゆる方法があり、そしてあらゆる富があり、許しがあり、癒しがあり、満たしがあることを感謝します。内なるキリスト、内なるキリスト、このお方にもっともっと生きていただけますように。ジーザス、手を挙げてください。内なる命を解放し、内なる命を圧迫することがないように、魂を通して内なる命が流れ出ていただくように、内側を養い耕し、内側を栄養分で満たし、空気で満たし、大豊かに根付き豊かに育つ土壌に変えていただくように、ただ明け渡し、ただこのお方に任せるように、手放すように、おー、イエスイエスイエスイエスイエス、おー、今知恵の言葉、知識の言葉、また癒しの言葉を受けるように、自ら死から聞くように、おー、主の言葉は不益に変えることはない、必ず言い送ったことを成し遂げる、その御言葉はあなた方の魂を救うであろう、あなた方の魂を解放し、あなた方の魂を喜びで満たす御言葉である、その御言葉をますますうちに豊かに蓄えるように、御言葉を祈るように、 Receive, receive, receive、 Oh, receive, 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 receive、 Oh, 慰めの言葉、励ましの言葉、 Oh, 必要の満たしの言葉、主から直接に受けるように、 Receive、 全てを計り与え、全てを良きに導かれる、そしてあらゆる良きものを持って満たしてくださる主の御言葉に委ねるように、おー、内側にイエスの御言葉を蓄えるように、
レルヤ、オーハレルヤ、オーハレルヤ、ハレルヤ、
オーラソロナ、
Receive, receive, receive. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord of glory.
Lord of glory. Lord of glory.
ことを恐れません。必ず復活の領域で栄光ある姿を見て戻されるからであります。そして復活の領域のものにサタンが手を触れることがないことを宣言いたします。すべてはキリストのもの。ハレルヤ、エイメン。